どうも、私が兄です。今回ね、ちゃんなかさんとピチさんを、交えて、まあ、第1回、天才はセナを語りましたけど、他のジャンルの天才は誰だろう。これはまあ、いろんな意見があるんで、もう僕らだけでちょっと考えた天才は誰だっていうのを挙げていきたいんですけど。
はい。
まずどこから行きましょうかね。
どこから行きましょう。
まあ、わかりやすいところで言ったらバスケですかね。
あ、バスケ。
うん。
いろんな天才います。
いっぱいいると思います。
うん。うん、
やけど、名実ともにといえば、
マイケル・ジョーダン。
そうですよね。僕、詳しくはないけど、やっぱりマイケル・ジョーダンの凄さっていうのは、やっぱ伝わってきますから。
はい。僕も、そんなに詳しくないですけど、ネットで見てしまいますね、プレーを。
はい。うん、プレーもすごいんですけども、引退してからもう一度3連覇するまでの過程を話すと、天才ぶりがわかると思いますよね。
はい、はい。
野球みたいですね。
はい、一回辞めてるんですよ、
う
ん、はい、戻ってきてもう無理やろって言われたところをいかにまたトッププレイヤーに戻ってきたかっていうところが天才ぶりがすごいんですよね、
うん、これ、うん、そうですね、まあ、これは多分ほぼ異論がないと思いますよね、バスケに関してはね、
はい、
はい、そうですね、はい、うん、あと難しいのは野球ですよね。
野球は難しいですね。
うん。特にまあ日本人はプレイヤーが多いということで、数々のいろんなプレ、はい、天才がいたと思うんですけど。
そう。各、ポジションにもよってありますし。
ただまあ、バッター
、うん。
バッター、ピッチャーや、監督、とか。
うん。
いやいや、それはいろんなんがいてるけど、野球界、一番の天才、一番の影響力。
うん。
誰だと思います？一人。
僕は、落合博満やと思ってます。
いいとこ出すな。ほんまに天才ですよね。
天才ですね。
うん。いや、僕も、大好きですし、うん、何やらして、何やらしても、天才ですよね、あの人はね。
僕は、阪神ファンですけども、
うん、
落合博満は、うん、
はい、すいません、落ちました。ごめんなさい。
ああ、おかえ
り。はい、はい、戻りました。
はい。
僕は阪神ファンですし、
うん、
阪神のプレイヤーから天才を言いたいところなんですけども、
うん、
一バッターとして天才を一人挙げるならやっぱり落合博満だと思います。
もうガッツリ握手ですね。
はい、落合さんも落合さん。
そうでした。はい。
いや、僕も落合はもちろん頭に浮かんでたんですけど、
うん、
一人ってなると、
うん、難しいな。
一郎。
ああ。
でも、まあ、記録も、まあ、そうか、全部言ったら、そうだな。
エピソードにしても、
うん。そっか。
うん。天才の条件の一つに、変わりもんっていうのはあると思うんですよね。
まあ、そうですね。
うん。うん、いや、落合、プレイヤーもそうですけど、その、監督になってからもまた、さらに好きになりました
から。まあまあ、確かにそれはありますね。
ええ。
いや、落合天才は異論はないですよ。
うん。一郎はでも、ほんまにそうですね。うん。
影響力、世界に与えた影響力もあるじゃないですか。
そうですね。
うん。
で、ワールドクラシックに対する影響。
うん。うん、
あれもまあ見せるとこで見せて、すごい。
うん、確かに。まあ、なんで一郎って言わんかったんやろって思うくらい、
うん、
いや、もちろん落合博満すごいんですけど、
うん
うん、確かに一郎は異論ないですね。
うん、あー、まあこれはちょっと、やっぱりいろんな意見、他にもいっぱいいてますからね。
うん、
それこそ上の世代やったら王さんとかね、長嶋さんとか言うかもしれんし。
まあ、確かにそうなんですよ。うん、
だ監督含めたら、野村さんっていうのも外されへんし。
まあそうですね。
すごい、すごいですよね。そうなんですよね。
一瞬だけの光で言うと伊藤智人とかですね。
ああ、もうそう、気がしもたんでね。そうなんですよね。
ほんの一瞬の輝きだけでもこんなにずっと引き継がれてますからね。
名
前は。いう部分ではすごいと思いますよ。
はい。
そうですね。
まあ でも僕はもうごめんなさい、ちょっとタイガースリーキーになって申し訳ないですけども、うん、一番ええ時の藤川球児のストレートは、いい言う時みたいですね。わかってるのに当たらへん。
いや、それはわかりますよ。藤川球児の凄さはわかるけど、うん、でも藤川球児級はいてると思うんですよ。
まあまあまあ、あの、記録とかいろいろね、
うん。いや、確かにすごいのはわかる。うん。あの、天才に並べてもいいと思うけど、
うん、うん。他にも今いるのはいるんです
よ。他にもいると思うんですよね。唯一無二で言うと、やっぱ一郎に並ぶ人ってなかなか、
いや、おらんですよ。
おらんです
よ。そう、ね、でも、僕思うんですけど、うん、なんかタイプ的には、うん、昔の篠塚にちょっと近いような気するんですよね。あ、変化球に合わせていくあの感じとか。
うん、あ、だか変わった
かな、
変わったところで言うとね、新庄は天才、間違いなく天才だと思いますよ。
天才かな、あの子。
天才でしょ。
見せる部分ですし、いろいろ変えていった部分はすごいと思いますよ。
そうですね。何でもできるし。うん、
いや、まあ、確かに、パリーグはあっこまで、
そうですよ。
日の目を見るようなとこに持っていったっていうのは、うん、新庄の力はあるとは思います、ね。
あります、
ですね。
うん。確かに。
まあ、野球は難しいですね。
むずいですね。あと、
ボクサーはもう、マイク・タイソンでしょ。
なん
そこなんですね。
タイソンって意外とそうでもないと思うけど。
そうでもないですか？
いや、一時期の
強さ。衝撃的ではありましたけど、うんうん、まあまあ、ヘビー級で言ったら、まあ他にも、
うんうん、うん、そうそうそうそう。
まあまあ、すごいのは、まあすごいっていうインパクトはありましたけどね。
うん。まあまあ、ボクシングに関してはそこまで詳しくないからな。
うんうん、まあでも、それこそ現役ですけど、うん、井上さんいるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あの人はちょっと今後天才っていうか、伝説になりつつあるんちゃうかなって思うんですけどね。
はい、そうですね。
ただ、ちょっと思ったより地味で、地味って言われてるところはあるとは思うんですけど。
そうですね。
はい、
難しいですね。勝ち続けるっていう人がなかなかいないんで。
うん、
結局、
一瞬っていうか、その前、短い期間ですね。
そうなんですよ。一旦負けるとなかなか復帰できないとか、うん、その、辰吉のあの、上り上司の時はすげえと思ったけど、その後見てしまうとね。
うん。
なんで。
まあ、そういう意味で言うと、アレキサンダー・カレリンとか、あと、グレイシーとか。
うん。
はい。グレイシー、最初に前田とやった、ヒクソン・グレイシー。そう。
はいはいはい。ああ、
こう、逆戦無敗とか。
お
ー。ああ、うん、まあ確かにヒクソンは伝説にはなってますけど、その、
カリスマ性ですか？
っていうより、今いろんなあれがあって、その、勝てる人としか戦わなかった、その、宮本武蔵的なね。
なるほど。
みたいな話もあるし。だ格闘技になるとちょっと難しいんですけど、プロレスで言うとね、
うん、
僕はもう、圧倒的に武藤敬司なんですよ。
あ、それは、そうやと思います。
圧倒的天才なんですよね。
お
お、うん、多分武藤敬司を超える天才はこの先出てこないと思いますわ。
確かに。
うん。
あの、はい、プロレスをちゃんとプロレスとしてま見せるっていう意味では、もう右に出る人はいないですよね。
まあ、だから寝転んでる相手にエルボードロップを落とすときにって大体自然落下でドーンと落とすんですけど。
ええ。
武藤敬司が凱旋帰国してきて、初戦、いきなり放ったエルボードロップに、みんな、びっくりしたんですけど、落ちる速度が、その、自然落下じゃないんですよね。加速していく落ち方をするんですよ、エルボードロップが。あれを見た、フラッシングエルボーなんですけど、あれがもうすげえなと思って。
うわー動いてからダーンって落ちますよね。見せ方がすごい。
見せ方がすごい。で、ここぞという時の、
シャイニングウィザード
ですか？あ、まあ、シャイニングウィザードもそうですけど、はい、トップロープからの、
あ、ムーンサルト。
ムーンサルトプレスね。はい、うん、あれも、うん、まあ、最初にやったわけじゃないんかもしれんけど、やっぱ見せ方の凄さね。
ムーンサルトやりすぎて膝を悪くして、ムーンサルトできなくなったから編み出されたのが、シャイニングウィザード。
シャイニングウィザードね。
このシャイニングウィザードももう見栄えとしては完璧なん
です。そうですね。名前がかっこいいし。
名前がかっこいいですし。決めた後のあの指の何ですかあのポーズ。
もう小刻みにね。
うん、で、一回四の字固めみたいなもんは、うん、もうオールドプロレスの技やって言ってバカにされてたのに。
そう。そ
う、うん、武藤敬司がもう一度四の字固めをやることによって、
うん、
もう見せれる技にもう一度戻ってくるんですよ。
そう。あれを新日本プロレス対 U インターの対抗戦のメインイベントの一番ええところに出すっていう、ね、
そうなんですよ。
うん。先に
U インターみたいなガチの連中に、うん、こんなプロレス技使うかっていうところで決めて勝つっていうのがやっぱ天才たるゆえんですよ。
そう。いや、まあ、なるほど。圧倒的天才ですね。
そうなんですよ。
うん、
今うん、その、あ、これ道逸れるな、また。大丈夫かな。
うん、
あの WWE ってアメリカの団体があるんです。世界最大のプロレス団体ってあるんですけど。
はいはい。
うん、ここであの、アスカっていう女性プロレスラーがいるんですね。
よく言ってますね。うん。
そう、よく言ってるんですけど、うん、そのチャンピオン在籍日数がその WWE 史上で最長になって記録を作って、うん、まあ、ものすごい表彰されるぐらい評価されている日本人レスラーなんですけど、
はい
はいはい。そのアスカ選手が崇拝して影響を受けてプロレスラーになろうって思ったのが武藤敬司選手なんですよ。初めて見たときに、この人すごいって思ってプロレスラーになろうと思ったらしい。
そうですね、
やっぱ影響力、
ね。影響力もあります。もう、もう天才ですね。
それプラス、天才ですね、それプラスグレートムタね。
グレートムタのあの、キャラ付け。
かっこよさ。ヒールもできる。もうめちゃめちゃかっこいいよね。
ドッキリの吐き方も完璧。
完璧ですよ。
そうなんですよ。
いや、
もう、あ、これ、とめきちさん読んだ方がいいんじゃない
そうですね。やるときはちょっと呼びたいですね。うん。
天才ですね。うん。とめきちさんは、重心ライガーの話をしたがると思います、ね。
僕はあれですよ、三沢光晴ではなくて、あれ、北尾浩二が好きだったんですけどね。まあ、好きなだけで天才ではないですけども。
天才ではないですね。
今、天才を語るかいです。すいません、好きな方
です。好きなだけでしょ。
でも、北尾の話すると、富木さんにはボロカス言われると思う。
もう、まずメンタルがね、弱いですからね。
まあ、逃げ出したからですからね、もともとは。
だ
から
、あかんこと
言いますから。ピチさんの得意なところで言ったら、柔道誰やと思うんですか？これも分かれるところだと思いますね。
せーのでいきます。名字だけ。
はい。
はい。
あ、男子、女子。男子。
あ、僕、女子しか思い
つかない。なんでやねん。普通男子やろ、ここは。
うん、
女子。女子は一人しか
思いつかない。女子はもう一択。
まあ、うん、そういう間違いないですね。
うん。だから、もう、うん。そっちはいいとして、田村。として、
やわらちゃんとして、
うん、
はい、
あ、谷
男子せ、
うん、
はい、せーの、
名前がつまんない、名前が出てこない、前も言いましたけど、あれなんて言われたら聞いてます、
な、あ、でもね、何人かおるんですけどね、
何人かいますね、
うん、
はい、
名前、
あ、この子、うん、うん、
いい？
はい。もうね、名前出てますか、もう皆さん。
出てますよ。どっちでしょうかな、で、まだ並んでるけど、もう多分あっちかな。
まあもう、こっちかな、こっちですね、やっぱり、うん。
うん、
まあもう、あれでいこう。はい。
は
はい。
せーの。
古賀。
野村慎
二。誰？僕、古賀義彦。
あ、そっか。古賀もいるな、確かに。
ちゃん中さんは？
野村忠宏さんで。
そうですね。僕もそこ悩みましたね。うん。うん、え、ピチさんは？
山下。
まあ、すごいですよ。
すごいですよ。
はい。
すごいんですけど。
うん。怪我して、知ってるのに、っていうところですよね。うん。
うん、やっぱり、ネームバリューもやっぱり、
ネームバリュー。
うん。うん、だけど、まあちょっと上の世代なんでね。あ、そこまで、うん、知らないんで。
うん。うん、
あと、ごつすぎて、うん。
あ、ごつすぎて。
見た目も、
シャープな動きがあんまりないっていうね。うん、それで言ったら、その、古賀とか野村のシャープな動きはあんま天才っぽいじゃないですか。
うん。うん、絶対背中つかへんぞ、みたいな。うん、野村はやっぱすごかったですね。
そうですね。うん、まあでも野村もね、ほんまに僕も考えたんやけど、野村はオリンピックでの強さなんですよね。
ああ、まあ確かに、うん。そうですね。
それ以外はちょっとあれなんですけど、うん、でも勝ち方はやっぱほんまかっこいいですもんね。
すごかったっす、うん。
でも歴代の技のキレ、シャープさで言ったら僕、古賀は、古賀の一本強い。うん。
うん。かっこいいですね。バルセロナのイメージ強いですね。
で、古賀に通じるのは、あと井上康生。
ああ、そうです。
ここまで思ったんですよ。
井上康生は天才だと思います。
井上康生って、もう一時、もう、ほんまに最強だったじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
あれ、日本強いだったら、内股、ちょっと忘れましたけど、
うん、
内股ではですか？
内股の方が多かったですね。
うん、内股でもバキバキ決めていってたイメージなんですけど、うん、あれ、いつからですかね、突然ちょっとスランプに落ちたような感じがするんですよね。
そうなんですね。
何をきっかけにちょっと調子崩したかっていうのは、もうそれまではもう、この井上康生時代は、ずっと続くぐらいの感じで思ってたんですけど。
そうなんですよ。まあ、技の規定とかね、そういうところの極め方はすごかったんやけど、メンタルなんかな。
なんかね、まあ。
ピークがなかなか続かんのも、格闘技の辻もあるじゃないですかね。
そうですね。
でも、世界柔道ではね、3つ金メダルは取ってますけどね。うん、オリンピックもシドニーでは取ってますけども。
うん、あと、まあ、ピッチさんには分からないのけど、サッカーも難しいないですか？
サッカーは難しいですね。
サッカー、世界に行くとほんまに数が多すぎて。
ポジションの絡みもありますし。
いや、早くないか、移り変わりが。
そうなんですよ。
まあまあ、それもありますよ。うん、だから、ここはちょっと日本人サッカー選手に限ると、ちょっと見えてくるんじゃないですか、誰か。僕はもう一人おるんですけど。
はい。
まあまあ、二人かな、二人で悩むとこなんやけど。
迷うなぁ。めっちゃ迷いますね、
うん。やっぱりあっちかな
ぁ。僕はもう、あれしか出てこ
ない。ビチさんが知ってんのがそれなんですよ。
異論あるかもしれないですけど。
あー、せーのでいきましょうか。
はい。
せーの。
中田秀俊。
ああ、そうですね。
やっぱ秀です、
ね。秀ですよね。
うん。
いや、だってまだ頑張ってんでしょ、カズ。
え、カズって言ったん？
カズって言いましたよ。
まあ、カズも天才だとは思いますよ。
立ち上げからずーっと引っ張ってきてる。まあ、その、内容わかんないですけど、広告塔として頑張っとるところはすごいなと。
うん、うん、うん。
でも、僕はでも昔からカズはそんなにすごいと思ったことがないんですスター性はあったけど、
うん、
まあ、踊りのうまさぐらいじゃないですか。
踊りの
うまさ。それに比べて、だ僕は迷ったんは、ヒデと、
中村俊介
さん。俊介もそうなんやけど、僕はやっとさんなんですよ。遠藤。
ああ遠藤康人。
遠藤康人はほんまに天才だと思うんですよね。
うん。
個人的な性格のせいか、あんまり目立たないんですけど、
うんうん、
やっぱ天才中の天才やなぁと思いましたね。
まあ、ずーっとあれだけ第一線でやってる人ですか。未だに第一線ですから、
ね。そうなんですよ。抜けた感じがね、かっこいいんですよ。
全然力入ってへんやんっていう感じ、
ね。
うん、
やのに、こう、人よりも圧倒的に走ってたりね。走ってる距離は圧倒的
な。全然目立ってないところでちゃんと動いてるんですよね。
あの、天才たる PK ね。うん、
あ、もう、もうだ、はい。すごいですよね。
すごいですよね。
あの、キーパーが、うん、その、どっちの軸に動くか、動くのを見極めてから蹴ってるって言ってますから。
そう。あれ分かっててもできる人、あの人ぐらいじゃないですか。
いないです、いないです。
うん。ヤットさん、ほんまに大好きなんですよ。
うん、うん、いいっすね、うん。うん。あの、遠藤康人がどういう感じでプレイしてるんですかって言ったら、うん、いや、あの、ファミコンと一緒ですよっていう。
そうなんですよ。天才はそうなんですよ。う
ん、あの、ファミ、俯瞰で見て、今、自分がここにいるな、で、あっちにパスして、こう戻して、こうしたらいいなとか、うん、いや、本当にそんな感じですよ、みたいな。
うん、うん、
ファミ。ゲームやってる感覚らしいですよ、頭の中は。
そうでしょうね。俯瞰で見れてんのは、あと、だから中田秀俊もそうなんですよね。
あ、それはそうですね。
そのコートを俯瞰で見てるからこそ、どこに誰がおって、ここに走らせるっていうのが、全部できるっていうね。
ことですよ。
うん、それまでの日本人のサッカーと、ガラッと、もう全然違うことをやり始めたっていう。
もうそうですし、うん、日本人で第一線で、うん、まあ、世界三大リーグ、まあ、セリエ A、ブンデスリーガ、うん、プレミアリーグとありますけど、うん、そのセリエ A で、
うん、
デビュー戦でユベントス、もう絶対王者のユベントスに2ゴール上げたりとか、
すごかった
ですね、その後、ローマに移って、うんローマにね
うん、
で、あのトッティですよ。トッティを差し置いて、
うん、
トッティがもう使われへんからヒデを入れるっていうことでヒデを入れて、
うん、
もうこれ負けたらやばいぞっていうところでユベントス相手にゴール決めて引き分けに持っていって、うん、それがきっかけで優勝させてしまうであるとか、
うん、
あの、いろんな欧州挑戦する選手いるじゃないですか。
うん、
はいはいはい。
どれだけ今情報入ってきてすげえって思う選手いますか？いないですよね。
そうそう。世界選抜に選ばれてるんですよ。うん、
そうなんです。
すごいことや
ろ。すごいんですよ、うん、やっぱり。うん。あの、まあ、その協調性がないだどんだとかって言われることありますけど、
うん、
いや、ヒデの残したことってやっぱり僕はもう天才やと思います。天才ですね。うん。天才ですね。はい、もうヒデですね、やっぱり。
ね。
はい。
あと何があるかな。まあ、スポーツばっかりあれやから、例えば、
はい、
ミュージシャン。
ミュージシャン。
これも多いなぁ。
いや、これでもタイプとかもあるじゃないですか。
でも天才。あー、でも多いな。
いや、めちゃめちゃこれはだってもう、人を絞れんですよ。ジャンルもありますし。
うわぁ、難しいなぁ。絞れないっすね。ミュージシャン。
でも、一人言いましょうよ、ここ。誰か。
誰かっすか。
これは、
日本人ですよ、これ、やっぱり、うん。うん。日本人で言いましょう。
うわー、二人やな。二人っすけどね。うわ、難しいな、これ。
難しい。
あ、まあ、でも決まりました。
はい、僕も決めました。
はい。
いやー、また、天才です。メジャーでもなくていいんですよね。
まあ、ピッチさんが思う天才でいいです。
はい、はい、はい、はい。
はい。
あ、ちょっと待ってください。
あ、でも分かりやすい方がいいかな。
どうしよう、分かりやすい方でいこうかな。
そうでしょ、でしょ、でしょ。
うん、
どうしようかな。あ、はい、分かりました。
はい、行きましょう。
はい。
はいせーの。桑田圭介。
坂本龍一。あれ
僕、桑田圭介。
あ、僕は稲葉さん。
僕は坂本龍一で。
ああ。だから、まあ、ピッチさんは歌う方って言ったし、まあ僕は、まあ、両方ですよね。作る方と歌う方と。で、
まあ、
ちゃん中さんは作る方ですよね。
まあ、そうですね、作曲。うんうん、まあ、演奏者でもあり。
そうですけどね。
やっぱライブの盛り上げ方とか、もう全部こう、極めてるなって、まあ、その、熟練のその、回数もありますけども、もう、なんか、盛り上げ方が、もう他のと比べて全然ちゃうなっていうのがありまして。
そうですか。うん、まあでも、天才かと言われたら、
いや、でも天才でしょ。
ああ、そうなんかな。
ええ
ー。その、いや、すごいのは認めますよ。歌の凄さとかを。そのうん、パフォーマンスは僕はあんま知らないですけど。
そう、パフォーマンスが天才かな。
うん。
そう見せ方と言いますか。かっこよさを。見せ方。
まあまあ、それはいろいろですね。そう、はい。これはまあまあ、絞れないのは当然ですよね。うん、まあでも、功績、うん、いろんなものに与えた影響、桑田佳祐の影響はすごいと思いますけどね。
は、すごいです。未だ日本で全然いけますからね。
そうですね。
そこでそれを出すと、僕はタイプではないんですよ。桑田佳祐を。
だから桑田佳祐ってタイプじゃない人なんていたんですね。
全然思わないんですよね、そこに対しては。
さあ知らないだけやと思いますよ、桑田佳祐の凄さは。
うん、
知ったら多分すごいっていうことが分かると
思う。ああ、うん、なるほどですね。
天才の、天才たるゆえんですよ、あの人。
うん。
うん。だから、それこそ、その、桑田佳祐につながる天才、さらに上、前におったんが、吉田拓郎なんですよ。
ああ、まあまあまあ。
吉田拓郎も天才やと思います。
そうですね。それを知っていくと、あ、また今日みたいに、ああってなるような感じですよね。
そうだと思いますね。うんうん、坂本教授に関してはそこまで知らないんですよね。
ああ、うん。やっぱ教授がすごいっていうのは、まあまあ、でもこれはもう、なんていうか、僕の感情、感覚的なところなんですけど、
はいはい、
まあ、イエローマジックオーケー、YMO で、まあ、有名になったのはあるじゃないですか、うん、あるんですよ。うん、
世界で認められてますからね。
そうですね。うん、で、まあ、そこで、その、YMO って意外とその、ライディーンっていう曲があるんですけど、
はい。
その曲が有名なんですけど、あれって実は教授が作った曲じゃないんです。
あ、そうなんや。
あれは高橋幸宏さんが作った曲なんですけど、
はい、
教授が作った曲で、サウザンドナイブズ、日本語名、千のナイフっていう、
うん、
曲があるんですけど、
うん、
もう、楽曲、あともうなんかアートをすごく感じるんですよね。このメロディー、どんな発想で思いつくんっていう、感じがあって、うん
はいはい
は
い、
僕はなんか曲の枠を通り越えて、
うん、
あ、なんか曲ってアートなんやなってすごい感じることができたんですよ。当時高校だったんですけど、
はい、
まあ、やっぱりその辺の感覚が日本人離れしてんのかなってぼやっと思ってたらもう、アカデミー賞をやっぱり取っちゃうわけですよ。
うん、
まあ、ラストエンペラーっていう曲はありましたけども、
うん、
まあ、それで、アカデミー賞、作曲賞、まあ、日本人で初ですよね。で、取ったりっていうのもありますし、で、まあ、もう、そっからですよね。世界の坂本、世界の坂本。で、まあ、どこの国行っても坂本龍一って言ったら、ああ、知ってる、知ってるってなるので、
うん、
で、しかもなんですけど、
うん、
オリコンあるじゃないですか。オリコンチャート。
うんう
ん、
で、その、まあ、サザンオールスターズであるとか、
うん、
ミスチルであるとか、
うん、
まあ、ビーズであるとか、
うん
まあ、もっと言ったら、まあ、AKB であるとか、
うん
はい、オリコン1位になるのって、まあ、最低、やっぱり、歌ありやと思うんですよ。
はいはいはい。
教授、ピアノ一つでオリコン1位取っちゃうんですよ。
ああ、ありましたね。
インストルメンタルのシングル。
ヒーリングなんちゃらで、はいはいはい、ありましたね。
エナジーフローっていう曲なんですけど、
うん
うん、ピアノ一本でオリコン1位取るのって後にも先にも教授だけやと思うんですよ。
うん、
やっぱちょっとその辺すごいなって僕はちょっと思いますね。あはい、
うん。まあそっか。まあそういう作曲面で言うと、 まあ、だから僕は知ってるあれが少ないんかもしれんけど、あの、杉山浩一も外せない。
ああ、はいはいはい。
あの人が、その、テレビでドキュメントでやってて、その場で、こういう曲がって言った時に、うん、ああ、じゃあこうしようって言って、ものすごい曲をポンポンポンって作り始めたっていうね。うん、そういうのも見たら、あ、この人やっぱちょっと、すごいなと思って、
うんうん、
これまで作ってきた曲の、うん、功績を考えたら、杉山浩一もちょっとすごいなと思います。
作曲関係でいくと、ミッキー吉野も天才ですよ。
お、出ました。五大悟ですね。
うん。どんな音符が歌ってもなんか、いいように作るみたいな形で聞いたことありますよね。うん、
そうですね。
まあ、それは細かな部分での天才という部分なんですけども。
そんなん言ったら、木田太郎も天才ですよ。うん。
いや、キリがないんで。そこ見出すとキリがないんですけど。
うん。あと、菅野陽子さんは、ちょっとすごいなって思います、ね。
ああ、はいはいはい。
なんかもう、ちょいちょいポッドキャストでも言うんですけど、
うん、
例えば、まあ、有名なところで言うと、広角機動隊、セカンドギグのオープニング、すげえかっこいいな。誰や、菅野陽子か。はい、すごいな。何この CM、曲かっこいいわ。誰や、調べた。あ、これも菅野陽子や。何これ、マクロス F 曲誰や、また菅野陽子やんけみたいな。めっちゃええな、この曲って思って調べたら、もうことごとく菅野陽子っていうのが。
ゲームもちょこちょこ出てますしね。
出ますし。
何でもやってますね。
そうですね。
そうですね。まあ音楽家、ミュージシャンはちょっと絞りきれないですね。
幅が広いです
ね。うん。そうなんですよ。
あと、なんかジャンルあります？
ジャンル。どうやろう。漫才。あ、でもあんまりこれやらん方がええんかな。
いや、まあこれは、お笑いっていうくくりで言うと、もうやっちゃってる部分もあるし。
そうですね。
うん、
漫画家ですよね、じゃあ、やっぱり。
これ難しいな。
これ難しいですよ。でも僕はもう、やっぱり、ちょっと、もうベタなとこちょっと行ってまいりますね。
これもタイプだな。
うん、でもこれは、でも、お二人呼んでないからね。
あ、そうだ
った。うん。まあでも、やっぱりあの人は外せないですよね、僕の中では。
まあ、僕はもうちょっとベターになっちゃう。
いや、多分あの人行くんやろうなとは思ってますけど。PC さんいいですか？
はい。
せーの。小田栄一郎。
鳥山明。何の面白みもない。
あ、鳥山明行きましたか？
僕行きましたね。
あ、
やっぱ絵のタッチ、
うん、あ、まあ、天才的ですね。
天才、
ね。鳥山明に影響を受けた後の漫画家がどれだけいるかってちょっと考えると、
うん
うん、やっぱり鳥山さんすごいかなってちょっと思いますね。
は
い、
ピッチさん誰って言いましょう？
足立光ですね。
天才、いや、確かに天才ですけどね。
いや、もうあんなストーリー考えへんでしょ。
う
どれ読んでも、だって、どの、ストーリー、どの作品読んでも、
うん、
ああ、よかった、よかったって思いますもん。
いや、天才だとは思うけど、一番にあげるかって言ったら、ちょっと、まあ、別に否定はしないですけど。
うん、いや、あります。これがすごいっていう漫画があるんですけども、やっぱ、うん、トータルを通して、ブレてないと言いますか、
うん、
安定しとると言いますか、そういうのが天才かなと思うんですよね。
だから僕は小田栄一郎って言ったのはやっぱワンピースがもう圧倒的にすごいんですよ。
うん、
これまでになかった漫画なんで、うん、これはでも読んでない人に何ぼ言ったって伝わらないんで、
まあ、そうですね。
小田栄一郎はいいとして、まあ、あとベタなところで言ったらもう手塚治虫でしょ。
まあそうですね。
うん。秋元康も天才だと思いますし。
なん
で秋元康漫画家関係です。
そう、むちゃくちゃにせんといてください。
秋元康。あと、こっち亀の人ですよ。
秋元治虫。
秋元治虫。
はい。秋元、AKB の方に行くね。
いつも一個間違える。はい。
いやまあ好きな漫画を上げてるだけの違うけど、まあ
でも、
それで言ったら、手塚治虫の天才さは、やっぱり、誰よりも先にやってますもんね。うん。
あの静けさをシーンで表現する天才。そうそうそう、
今の漫画辿っていけば全て手塚治虫に通じるって言われてるぐらい。
通じるところがあるっていう。うん、
僕、エンドコイチも天才は思いますし。
もう、レベル、
山下太郎。
山下太郎。あんなクソギャグ漫画と感動する漫画を同時に書いてるとかもすごいと思いますよ。
うん、山下太郎は小関浩二です。
あ、しまった。エンドコイチは何でしたっけ？
ついでにトンチンカン
とか。トンチンカン。
死
神絵面がちょっと似てるなと思う。トンチンカンですよ、そういえば。はい、
トンチンカンの裏で超感動する死神くんというのも書いとったわけなんで。
いや、でもそこで繊細って言うともう、ピチさんのレベルが低すぎる、低すぎる。
またそういうことを。
ねえ。でも赤塚さんもやっぱりすごいなとは思いますけど、
ね。赤塚さんもすごいですね。それで言ったら、仮面ライダーの、
石の森翔太郎、
まあだからそこは、結局、手塚治虫に通じてしまうんですけど、でも、石の森の残した功績もすごいですよ。
ああ。
うん。
要は、時はそう組すげえぞっていう。
そう、だから、それこそ、藤子不二雄も
すごいし。ああ、それすごいっていうことですよね。うん。うん。うん、それはありますね。
でも、そこも全部ひっくるめて、やっぱ到達していくのは、手塚治虫なんですよね。
うん。
最終的に手塚治虫の影響はみんな受けてると思うんですよ。うん、手塚治虫の影響を受けた人の影響を受けてるだけでみんな。
まあまあ。
うん、ただまあ僕らがね、その、物心ついたらもう活躍してなかったっていうのもあるって。
そうですね。
うん。
なんかもう過去の人だけど、伝説の人みたいな形になってるんで。
そうですね。
リアルで体感してないんで、うん、そこまでちょっとこう、来ないは、ところはあるんですよね。
そうですね。だから、うん、鳥山明を天才に押し上げるためには、もう一本作品欲しかったですよね。
まあ、そうですね。ドラゴンボール以降が、ないっていうのがね。そうですね。うん。
あと一本、三本目があれば、多分不動の天才やと思うんですよね。
うん。
うん、
なんかね、その、まあ、シリスボミ感、ドラゴンボールのシリスボミ感で損してるっていうのは多分あると思う。
あります、あります。だから、周りに潰されたっていうか、編集者に潰されたような、いろんな、うん、そういうのはあると思うんですね。
ただ、やっぱりあれだけ、その、文字がない漫画で夢中になって見れた漫画っていうのは、
うん、
後にも先にもやっぱ鳥山さんかなって。
いや、そうです。それは、うん、認めます。うん、
そのバババとかバシューとかシュッとかドーンっていうので、うん、やっぱりその戦いの凄さっていうのが伝わってくるっていうのは。
そうですよ。これはもう、エンドコイチとは比べ物にならない。
あれはあれでいいんですよ。
いや、いいと思います。好きですけど。
うんうんですね。とにかくもう、やっぱドラクエに与える影響もやっぱすごかったと思う。
ああ、だからそれで言ったらゲームクリエイター。
うん。うん、
クリエイター。
ゲームクリエイター。
だ
ーやー。ああ、だーやろ。でもやっぱなんだかんだであの人なんかな。
なんだかんだであの人やな。
これも好きな、なってしま
う。そうですよ。戦場の方に行くか、キノコの方に行くか、どっち
か。そう。
でも結局はあれ、さっきのあの、鉄が治む理論になってしまいますよね。
そうですね。
うん、まあ、とりあえず名前あげましょうか。
はい。
いいですか、
はい、はい。せーの。宮本さん。
あら、
キズさんは
ドラクエの名前がどこまで今。
堀裕二、
堀裕二、堀裕二、はい、
まあ
天才ですよ、それ確かに、
確かに天才ですよ。
うん、
まあでもドラクエ
さんがそっちの思わなかったな。
ドラクエの凄さって、うん、そう生まれる過程で堀さん以外の人もたくさん絡んでるっていうのが、
うん、やし、多分あるものをブラッシュアップした感じはあるんですよね。ね、遊びやすくしてくれたっていうことの天才さはあるんですけど。
マルチウィンドウ取り入れたのは中村浩一さんやったりとかもしますから。
うん、だから、そういう面での天才加減はあるんですけど、生み出したものの天才さは宮本さん？
やっぱスーパーマリオは偉大でいいやと思いますね。
スーパーマリオ、ドンキーコング、スーパーマリオ、ゼルダ、天才中の天才でしょ。
どんどん出ます、うん。
生み出していってるんですからね。
そうですよ。
そうか、まあ、その、個人の好き嫌いを別にその天才に持ってこんでいいかったですね。
そうですよ。うん、与えた影響とか、生み出したものとか、っていうことを考えると、やっぱ宮本さんやろうな、
まあ、あと、岩田任天堂前社長とかも、
そうですね。
ちょっと思ったりしますけどね。
そうですね。はい、あの人の功績は、多分、ゲーム業界トップクラスにあると思うんですけど、
岩田さんはそうですね。
でも、なぜ、任天堂のその元社長でしたっけ、あの人も結局その、はい、岩田さんを引き抜いたところが、まあ、天才になりますよね。
ああ、まあ、創業者、
創業者。
まあ、もともと春の人やったですからね。
あ、そうですね。
そうですね。創業者はもうヤクザみたいな人ですけどね。
でもそれはいろいろその目にかけてですね。
そうです
ね。出てきた油分では、まあ人を、引っこ抜いてきた天才ということですからね。
そうですね。そういうことです。だから、そうですね。だから横井軍平さんにしても、もうちょっと活躍の場があれば、宮本さんに並ぶぐらいまで行ったんと思うんですけどね。
ね
うん、考え方はすごいと思うんですよね。あの、水平思考の。っていうのは。
そうですね。まあ、まずゴルフとかのプログラミング担当してる時点でもう天才ですよね。
そうですね。
あと、バルーンファイトのあの、ふわふわ加減とか。
そうですね、もう。
すごいですよ。
そうですね。
ああ、
でも、クリエイターとは違うけど、そのプログラマーっていう目線で考えたら、
もう、
何？ FF のナーシャ・ジベリ
ー？
あの人のエピソード大好きなんですよね。天才プログラマーってめっちゃかっこいいじゃないですか。
そうですね。
天才プログラマーってちょっと響きいいですよね、やっぱり。
あれをまた操作してた坂口さんもまたすごいですね。
そうですね。坂口さんも多分並ぶ天才ですよね。
あれはまた、いろんな人を集める人、集める天才ですからね、あの人も。
天才めっちゃいますね。
多いですよ。多いですよ。
天才シリーズどんだけいけますこれ。
何歩でもいけます。
何歩でもいけますね、これ。
あとなんかこんなジャンルとかあります？
いやー、まあ、ちょっとね、僕が言うとマニアックになっちゃうんでね、ベタなところちょっと行きたいですけどね。どうやろう。
まあこれお二人がどうか詳しくないかもしれないけど、歴史上の人物とかやったら。
ああ、歴史上の人物。
うん。ピッツさんは全くわからんのでね。
うん。
ちゃんと思いつきます？
苦手なとこですね。
僕ですか？
うん。
難しいなぁ。日露戦争の山本五十六。ああ、でもあの人はミッドウェーでやらかしてるからな
ぁ。いや、まあまあ、そうですね。あの人も天才っちゃ天才ですよ。
まあ、やっぱり、ロシア、バルチック艦隊倒してまうっていうのは、やっぱり戦略の天才やなとは思いますけど、まあでもその後のちょっとやっちまった感が、
いや、まあまあ、あれは、あの人というよりも軍部の上層の、バカさ加減があったと思う。
もうある、 のはありますけどね。
あれ、スティーブ・ジョブズも天才は天才ですよね。
ああ。
さあ、どのジャンルで、どのジャンルで言ってんの？
歴史、
ただ単に天才を上げていくんじゃない？
開発者の感じになってきてます。
すぐこう出てきたものがすぐ言ってしまうんです。すいません。歴史です。
僕は歴史はもう、織田信長一択なんですよ。
ああ、信長すか。
うん。信長の天才さは、もっと語られていいと思うんですよね。まあ、後に作り上げられたところもあるかもしれんけど。
そうですよ。
そうですよって、あんた何をしてんの？
いや、何もしなかったです。ほんまですかっていうところで。
まあ、でも、まあ、ベターですけど、坂本龍馬のやったことが、これが言われてることが本当であれば、発想はすごいなとは思いますけどね。やっぱり大政奉還みたいな、ちょっと型破りなところを持ちかけて、ほんで間取り持ったとかっていうのはすごいなとは思いますけどね。
あれは作られたところもあると思いますけどね、
だいぶ。まあ、いわゆるそのベターな坂本龍一、じゃないわ。坂本龍馬伝説があるじゃないですか。
そうですね。
あれがほんまやとしたら、天才やなって思います、
ね。まあだからあれは結局司馬遼太郎が天才やったっていう感じだと思いますけどね。
まあまあありますけどね。
だって龍馬が行くは、結局坂本龍馬の実在人物じゃないんですよ、モデルは。だから、龍馬が行くの龍は字が違うんですよ。字数の少ない方の龍なんですよね。だから、結構フィクションなんですよね、龍馬が行くは。それに影響を受けた人たちがいろいろね、おひれはひれをつけてる感じはあると思うんですよ。
そうですね。
ただ、それだけ全部信じると、やったことはものすごいと思います。
なんで、僕は長い間、もう、龍馬天才やな、アンドアート、勝海舟天才やな、とは思いましたけどね。
あれでしょ、大井龍馬の影響でしょ、それ。
ああ、バレました。
大井龍馬はめちゃめちゃおもろいですからね。
面白いですね。もう、僕、開国派、やっぱすげえなって、僕は。あの時代、やっぱりそこまで、その、海外の状況見つつ、日本のこと考えれたのはすげえなとは思う。まあまあ、大井龍馬だけ読んでたら、そういうふうに思ってましたけど。
そうですね。
そうですよ。
まあ、あれは武田鉄矢のいろいろ思い入れも入ってますからね。
そうですね。
画家とかわからへんもんね。
画家。ああ。
まあ、だからもう聞いた話でしかわからんけど、ゴッホになってしまうんですよね。実際俺はすごいとは思わんけど、すごいんやろうなっていう、なんか。
僕は誰でしょうね。やっぱ山本太郎。
太郎。
あ、ちゃうわ。
メロリン級。
あれドアスリーしました。えなんで出てこへんやろ、気持ち悪い。
学祭さん。
あ、岡本太郎ですやんか。
岡本太郎は画家、
岡本太郎じゃん。
芸術家ですけど。まあ、
太陽の塔。
太陽の塔ね。
はい。
まあ、天才ですよね、確かに。
そうなんですよ。あれ？
ん？
え？
いや、ちょっとめっちゃ気持ち悪いですよ。岡本太郎で当てますよね。
当てます、当てます。
あ、びっくりした。山本太郎言ってますよ、ね。
最初は山本太郎やったって言うから、メロリン級会と思って。
あっちの方ですよ。
いや、だってね、
うん、
大阪万博のロゴがこの前決まっただみたいなことでちょっとニュースになってたと思うんですけど、
うん、
まあ、やれ、その可愛いだ、気持ち悪いだとかって、言われてるらしいですけど、
うん、
この岡本太郎の太陽の塔ができた時に、当時の反対、のとしては、なんやこれ気持ち悪っていうことやったらしいですよ。
そうでしょうね。
ただ今となってはどうですか、これも。ものすごい評価されてるっていう。
まあね、何週間回ってっていう感じはありますけどね。
でもうなんか未来を見越してるわけですよ。
そうですね。
なんかちょっと苦しいですけど。
いやいや、芸術は難しいですね。
そうですね。なんかやっぱりなんかこういう、なんていうんですかね、ぶっ飛んだもん作って評価されてしまうとこまでいけるっていうのがやっぱ天才やなって思います、
ね、うん。納得させられるところがですね。
そうですね。
うん、まあ、
これ
そうです、ね、
え、誰でも作れんちゃうかみたいな。で、ものすごい評価される人いるじゃないですか、時々。ピカソであったりとか。うん、
はいはい、
まあ、ピカソはもう、まあ、あの芸風っていうか、画風に行き着くまでにものすごい綺麗なものを描いてたっていうのは、まあ、あるのはあるんですけど、
はい、
でもあの感じを最後評価させられるっていう、あっこまで持っていくのはやっぱすごいなと思いますけど。
うん、
だって、よう見て描いたら、多分真似できんちゃうかなって思います。
できますね。
ね、比べたら分からんのちゃうかなと思いますよね。
そうですね、うん。って思いますけどね。
そうですね。分からん。天才。
なんでしょう。歌手、歌手言いましたね。
歌のうまさ？
歌のうまさ。男性編、女性編。
歌のうまさ。
うん。
これもタイプがあるんで難しいっすよね。
そうですね。
ええ。
うん。女性いきます？
女性いきます？
うん。
歌うまいのですよね。
うん。
ベタになってしまうな。
これもベタなんすよね。でも圧倒的なんすね、やっぱり。
そうなんですよ、うん。その、人の評価とかが結構入ってしまうんで、
そう
ですね。いろいろ聞いてると、やっぱそうなんやろなって。
うん。
とりあえず名前あげます？
はい。
ピーチさん、いいですか？
はい。
せーの、
ミソラヒバリ。になりますよね、やっぱり。
あ、ミソラヒバリがうまい思わんのですよね。あ、これおかしいんでしょうね。多分タイプとかなんですよね。
まあバカ耳ですからね、ピさんね。
バカ耳。
それでも宇多田ヒカルも歌うまいと思わないですよね。
宇多田ヒカルはどうですかね。出てきた時はすごいなって思ったんですけど。当初結構 R&B の感じがあったんですけど、うん、そっから離れてからなんか、はい、ちょっと違うかなっていう人が出てきたかなとは思いますけど。
ね、
まあまあ、うん。まあ今、未だに、まあ歌は上手いなとは思いますけど。う
ん、で、ピチさんは誰って言ったの？
あ、僕、ボニーピンクですね。
まあまあ、わかりますよ。わかりますよ。
うんうん、
あの当時、その、ヘブンズ・キッチン的な、ちょっと、洋楽を感じさせるな、ような、
日本人で、
ね、テイストで持ってきたのは、あ、ちょっと違った角度っていうのは、わかるんですけど、は
い、それを言いたいんですよ。
言いたい、わかるんですけど、歌手ってもっと言いますかね、やっぱり。
もっと言いますからね。
だから、好きなジャンルになってしまいますよね。
で、だから自分の好き嫌いじゃなくて、その、ほんまにうまいと思ってる人たちが言ってる名前を挙げるのが、やっぱ、ミソラヒバリさんが圧倒的なんですよね。
そうですし、なんか、実感として感じるのが、
うん、
音域が広いとかももちろんあるんですけど、
うん、
ものすごい綺麗な声で落ち着いた低音、あと高音もそう、まあ、声が透き通ってるであるとか、そういうなんか表現は薄っぺらいんですけど、
うん、
頑張って無理してる、歌ってる感が全然ないんですよ。ミソラヒバリって。
だ基本一発撮りで一発 OK らしいですからね。
そうなんですよ。
うん。唯一もう一回撮ってくれって言ったんは、秋元康だけなんです。うん、
ああ、なるほど、ね。
それ以外は絶対一発撮りやってました。
あとなんかもう振り返りでその子供の頃歌ってる白黒のやつ見ても、
うん、
子供でこのクオリティも歌ってんのみたいなのもありますし。
そう。だ、松山千春が、あの松山千春が、美空ひばりさんだけは自分より上手いって。
うん。
で、五木ひろしも言ってるんですよね。自分より上手いのは美空ひばりさんだけやって。
い
や、すごいことだと思う。
は、そんなに、いわゆる歌謡曲とかって、うん、そんなに耳がいいとは思ってないんですけど、うん、そんな僕でも、いや、やっぱこの人ちょっと格違うなっていうのは感じますからね、うん、あの人は。うん、
そっか、すげえ思うんですけど、まあ、聞こうとは思わないですけど、まあ、すげえと思いますね。
そうそうそう。だから好きで聞くわけじゃないんやけど、うん、すごいんでしょう。う
んうんうん、すごいですよね。
うん、確かに、美空ひばりのちっちゃい頃の、あれはすごいですね。うん、こいつ何歳やねんと思いますね。
ほんで、歌謡曲的なやつ歌ってるの見ても、ほんまにうまいしね。
うん。うん。うん。うん。八代亜紀は、まあでもこれは好き嫌いの話になるかな。
そうですね。
八代亜紀も結構すごいなと思うんですけどね。うん、ハスキー系で言ったらやっぱ天才の部類に入ると思います、
ね。うん、演歌系の人やっぱ上手い、上手い人多いですよね。
そうですね。演歌系は上手くて当たり前なんですよ、ね。
うん。だとあいつ、今お名家になりましたけど、演歌歌ってた男の子。今、
聞いて
た
と思って。
何ちゅうのっけ、
で、サオちゃんの弟子でしたっけ、
ちゃ。あっちでしょ、またたび、またたび系の。
うん。
あ、はいはいはい。氷川きよ
し。氷川きよ
し。あれも、まあ、好みじゃないですけど、うまいですよね。
ああ、ずんどこね。
好きな歌い方じゃないんやけど。
そう安定はしてますよね。
うまいんでしょうね。そうですね。だから、その辺は比べたら、なんぼでも多いけど、多分一歩抜けてんのが、ひばりさんだと思うんですよね。
うん。歌ってる様を見たら、多分もう一発でわかると思うんですよ。え、全然無理してへんや、みたいな。
そうなんですよ。音取るのが自然なんですよね。
ちょうどいい感じで鼻に抜けていくような、なんか、喉とかで調整してるレベルの、なんか声じゃないんですよ、本当に。わかんないですね、
あれ。あのジャンルが得意なだけで、今風の歌を歌ったらちょっと違うかもしれないというところもないですかね。
どうなんでしょうね。
いや、歌えると思うけどな。
いますか。
風で全部アレンジできると思います。
意外と演歌歌手って、あれですよ。ロックとか歌わしても上手いみたいですよ。
ああ。拳聞かせれますからね。
なるほど。
それはありますね。
まあこんなところにしときましょうか。だいぶ、長丁になりましたんで。
はい。はい、もう、なんぼでもいけます
よ。なんぼでもいけますよね。
ひっきりがないっすね、これ。
そうですね。まあ、今日あげたようなやつからもしかしたら選んで喋るかもしれないんで、これなら喋れるよっていう方いたら、はい、これについてちょっとみんなに天才加減を教えてあげたいとかいう人がいたら、名乗り出てくれたら、その回取りたいと思いますんで。
はい。
はい。
はい。ということで、お相手は、兄と、
石川とミルクと、
ちゃんなかでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。